本日ここに平成28年一期市議会定例会12月会議にあたり、全会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さて、11月3日付で発令された第27回危険業務従事者叙勲において、本市から元壱岐市消防庁の松本力様が瑞宝装甲賞を受賞されております。また11月23日付で発令された本年度の県民表彰では、産業功労として多年にわたり西九州タバコ工作組合副組合長を務められました岡口勝弘様が、教育功労として長年学校医としてご尽力されている光武荒人様がそれぞれ受賞されました。この度叙勲県民表彰の栄に欲された皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。さて、国境移動新法に係る現在の取り組みにつきましては、10月24日から25日にかけて、国境移動新法を担当する国の機関である内閣官房総合海洋政策本部から2名ご来島いただき、本市への現地調査が行われ、各分野の地元関係者87名の皆様方との意見交換会が5部会に分けて実施されました。また最後には振興局並びに市との意見交換会も実施されたところでございます。それぞれの分野で現状や課題を説明し、地元関係者の皆様からは施策提案を含め、さまざまな思いを直接国に伝えていただきました。国では8月30日に29年度予算の概算要求が示され、現在は基本方針を策定するための作業が行われている段階であり、本市といたしましては、国からの基礎調査や直接のヒアリングへの対応、壱岐市国境移動新法民間会議からの施策提案に係る事業化検討などを行っているところであります。今後も概算要求で示された運賃低廉化、滞在型観光の促進、物資の費用負担の軽減、創業事業拡大等支援について、国県地元との事業調整を密にしてまいりたいと考えており、議員各位市民皆様のさらなるご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。次に、昨年実施された平成27年国勢調査の確定値が10月26日に公表されました。壱岐市の平成27年10月1日現在の人口は2万7103人で、平成22年の前回調査2万9377人と比較すると2274人の減で、減少率がマイナス 7.7% となっています。人口減少対策は喫緊の課題と捉えており、平成27年に策定した人口ビジョン及び町人仕事創生総合戦略に沿った施策を展開し、地域のさまざまな特性や資源を生かして少子高齢化と人口減少に歯止めをかける取り組みを進めてまいります。次に、去る11月18日長崎県への壱岐市及び壱岐市議会連盟の単独要望を行いました。中村知事をはじめ幹部職員対応いただき、本市からは山本圭介県議会議員も同席いただき、9項目の要望書を宇政議長とともに知事へ提出いたしました。本年度の重点要望項目として、壱岐空港滑走路の延長と勝本港に関連する施設整備の2項目を私の方からご説明申し上げ、ご理解を得たものと承知をいたしております。今後も県との連携を密にし、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。次に、学校法人岩永学園が進めております介護福祉養成校の開校については、校舎として活用する旧伊佐富士中学校の耐震改修工事が完了し、昨日12月1日に開校式が行われました。専門学校としての開校は来年4月から1日からでありますが、12月1日から来年2月28日までの間、求職者支援訓練として介護職員初任者研修が始まっております。学校側としては、来年4月からの入学生に関して、高校新卒者のみならず市内の社会福祉施設等で勤務されている社会人の方で国家資格取得を目指す意欲のある方にも随時生徒募集を行われております。高齢化社会を迎え、社会問題となっている介護分野における人材確保のため、 今後も支援を行ってまいります。次に国民健康保険調整交付金等の変化について申し上げます。国民健康保険調整交付金は市町村間の医療費所得水準等の不均衡の是正と不均衡等の調整と災害等の確実的な基準によって措置できない特別の事情を考慮して交付されるものでございます。今回一部新聞報道にありましたが、会計検査院より10月7日に提出された2015年決算検査報告の報告の通り、昨年11月に実施された会計検査院厚生労働検査第3課による実地検査により、課題交付の指摘による返還と自主返還の指導を受け、2519万4010円を国庫へ返還することとなっております。また、国保被保険者の保険税負担の軽減と、市町村国保の財政基盤の安定を図る目的で交付される国民健康保険基盤安定負担金においても、10月の平成28年度申請時に、平成27年度分が課題交付となっていることが確認され、国庫と県費合わせて2252万9484円を返還することとなっております。これらの返還金につきましては、今後、国、県より示される返還スケジュールに沿った対応が求められるため、所要額の予算措置が必要となります。いずれの事案も、制度の理解不足による誤った事務処理が要因となっていることから、今後このような事案が再発しないように、事務処理体制の見直しと、さらなる職員教育の徹底を図ってまいります。さて、NHK 長崎放送局と壱岐市の際により、壱岐の島ホールに、ホール落成20周年を記念したラジオ番組、ふるさと自慢、歌自慢の公開収録を11月25日に実施いたしました。ゲスト歌手の橋幸夫さんと門倉育さんをそれぞれのリーダーとして、地元の男性と女性のチーム対抗でふるさと自慢を繰り広げたり、またカラオケで競い合うコーナーなど、本市の PR に努めていただきました。またゲスト歌手2人の歌謡ショーも行われ、観覧者の皆様を大いに魅了していただきました。なお実際のラジオ放送は12月24日、この日は地元のふるさと自慢でございます。新年の1月7日、この日は主としてゲストお二人の歌謡ショーでございます。この2回に分けて放送される予定であり、詳細はケーブルテレビ等を通じてお知らせする予定といたしております。次に交流人口の拡大について申し上げます。中日外交団壱岐市視察ツアーについてでございますが、外務省と壱岐市の共催により、中日外交団壱岐市視察ツアーを11月8日から9日にかけて実施し、15カ国から駐日大使5名を含む外交官21名の皆様が来島されました。壱岐高校生徒との交流や壱岐国博物館、上村真珠等の島内視察及び歓迎レセプションを通して、美しい自然やグルメ、歴史、産業、おもてなしの精神など、壱岐市の魅力を肌で感じていただいたところであります。事後のアンケート結果では、公正、協力、おもてなし、サポート、素晴らしい人々との視察場所等、すべてが完璧だった。文化交流、パートナーシップと交易に対する良い契機となった、と、多くの嬉しい言葉をいただきました。外務省主催の本事業は、在京の駐日大使館の皆様に日本の地方の魅力を理解していただくことを目的とした事業であり、平成22年度より、22年より実施され、本年度まで全国22カ所を訪問されております。壱岐市は離島では全国で初、九州でも北九州市に続き2カ所目の訪問先でありました。このツアーを機に、今後も引き続き壱岐市の魅力を国内外へ発信し、観光客誘致、地場産品の販路拡大を図るとともに、国際交流を推進してまいります。さて、本市における観光客を推計する上で、参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの8月から10月までの乗降客数累計は214,640人、対前年比 92.2% でありました。8月は比較的天候に恵まれ、海水浴客も大幅に増えており、多くのお客様を迎えることができましたが、9月に入り、一転して天候に恵まれず、台風の影響もあり、前年に比べ大幅に落ち込んでおり、10月に入り、回復の兆しが見られた状況となっております。 観光振興に取り組む上で日本遺産認定第1号都市という財産を最大限活用することが重要であると考えております。本年10月1日より NPO 法人壱岐国研究会を事業主体として本市の日本遺産を構成する内目湾で古代航路体験ができるシーカヤック事業がスタートいたしました。今後内目湾が有する多様な資源と組み合わせて魅力ある観光地づくりに努めてまいります。情報発信誘客活動でございますけれども、9月に夢タウン広島、10月に日本橋長崎間での観光物産展、11月にはマリンメッセ福岡での九州外食ビジネスウィーク2016において本市の PR 等を行っております。今後もあらゆる機会を利用し島の魅力の情報発信に進めてまいります。また来年度には東京浅草にある商業施設まるごと日本で壱岐の PR を実施したいと考えております。まるごと日本は全国各地のグルメを扱う店舗等が入る施設で、3階に全国の20程度の自治体がアンテナショップ形式でブース出店するおすすめふるさとというスペースがあります。そのおすすめふるさとに壱岐のブースを4月から1年間出店できるよう応募しプレゼンを実施いたしましたところ、10月末に出店の内諾をいただきました。まるごと日本は平成27年12月の開館以来、1日平均約1万人の来館実績を有し、テレビ等のメディアにも数多く取り上げられている施設であります。加えて浅草は東京スカイツリー、東京タワーに次ぐ都内有数の人気観光スポットであり、年間約2800万人の観光客が訪れる場所であります。本市の知名度向上及び壱岐産品の認知度向上に大いに寄与する事業と期待しており、来年の出展に向けた諸準備を進めてまいります。次に壱岐な未来づくりプロジェクトについてでございます。市民皆様が中心となり対話を通じて壱岐市の未来を自分のこととして考える壱岐な未来づくりプロジェクトの活動発表会を11月20日に壱岐高校顧問ホールで開催いたしました。当日はこれまで議論や実践を重ねてきた8つのテーマについてそれぞれの代表者が活動報告を行いました。昨年の11月から10回の対話会を実施し1066名の方々にご参加いただいておりますが、このうち高校生を中心に学生が566名参加するなど、時代を担う子どもや若者の意見を直接聞くことができたことは大変意義あることと考えております。今後今回の事業で確立した三官民三方有志の関係をさらに進化させ、他にはない本市独自の地方創生に邁進してまいる所存でございます。次にふれあい交流事業について申し上げます。人口減少対策の一環として取り組みました婚活事業第4回生き生きおむすび大作戦を11月5日と6日に開催をいたしました。壱岐在住の男性参加者には10月と11月に全国で活躍する婚活マスター高橋宗介氏をお招きし、コミュニケーション能力を高める手法や心構えなどのセミナーを昨年について実施をいたしました。女性参加者は福岡を中心に、東区は東京、千葉、埼玉から参加いただき、男性17名、女性15名で開催したところ、8組のカップルが誕生いたしました。今回の婚活イベントでは、男性に対する2度の事前セミナー、イベント終了直後のセミナー、2週間後のフォローアップセミナーを実施するなど、交際が円滑に進むフォローに重点を置き、イベント当日は男女が真剣に相手と向き合える時間を多く設けるなど工夫を凝らして実施をしたところであります。今後も継続的なフォローアップに努め、一人でも多くの成婚者移住者が増えることを期待するものであります。次に産業の振興についてでございます。まず農業の振興についてでございますけれども、皆様ご承知のとおり11月10日の衆議院本会議で環太平洋経済連携協定いわゆる TPP の承認案と関連法案が可決されました。法案は参議院に送付され現在審議中でありますが、今国会で承認成立する見通しとなっております。アメリカ大統領選挙の結果も絡み不透明な状況ではございますが、 TPP の発効により多くの農産物に影響が出てくるものと考えており、市といたしましては TPP に係る情勢を注視し、国県の施策に対し関係機関と連携した取り組みを積極的に展開してまいります。本年度の水稲作付数は長崎県全体で 104%、 域においては 108% と平年を上回る発表がなされました。早期前については日照が比較的多く、収量は平年より増加いたしましたが、品質につきましては高温の影響によりコシヒカリは1等はゼロでございまして2等 100% であった一方、高温耐性のあるつや姫は1等 98.8%、 2等 1.2% の好成績であります。普通期前につきましては収穫期に雨が多かったため刈り遅れによる品質低下が見受けられ、11月30日現在ニコマルが1等 77.7%、 2等 16.1%、 3等 6.2% であります。日の光はこれも1等はゼロでございまして2等 100% となっております。ハタバコにつきましては成熟期の天候不良による立ち枯れ病の発生等が影響し、収量が単等211キロでございましたけれども、10月11日から17日にかけて行われた収納販売では1キログラム当たり代金2080円の高い品質で、10アロ当たり代金43万8939円の成績でありました。畜産につきましては去る10月26日壱岐家畜市場で開催された壱岐市和牛共進会において、市内各地域から肉牛の部も含め85頭の出品をいただきました。出品者の皆様には長期間にわたるご労苦に心からの感謝とおねぎらいを申し上げる際であります。来年9月7日から11日にかけて第11回全国和牛能力共進会宮城大会が開催されます。昨年開催された長崎県和牛共進会において出品者のご努力も報われず、壱岐牛は全ての出品区で上位入賞が叶いませんでした。このことを踏まえ全共壱岐地区推進協議会では、来年の全国和牛能力共進会出品を目指した出品意欲の向上を目的として、全共出品牛1頭当たり100万円を補助するように計画されております。市といたしましても全共へ出品されることにより壱岐牛の名声が高まるとともに、基幹作目である畜産業のさらなる振興につながるものと捉え、本計画に対し支援を行うようにしております。全共本番に向け畜産農家関係機関の皆様にはさらなるご精進を賜りたいと存じます。肉用牛経営における子牛の販売は全国的な繁殖農家の減少に伴い高値で推移しておりますが、肥育農家においては厳しい経営を強いられております。昨日の12月1日初日の結果は平均90万3575円で、前回比 107.6% の成績であり、市場開設以来の高値を更新していたしております。しかしながら高齢化後継者不足等による繁殖牛の飼養頭数が減少しておりますので、今後も産地維持のため繁殖基盤の強化を図らなければと考えております。農地農業用施設等災害については被災申請箇所45地区の現地調査定が実施され、その結果平均査定率が 94.6%、 査定額が5995万7000円となりました。今後早急に事務手続きを進め復旧工事に着手してまいります。次に水産業の振興につきましては、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は1896トンで 11.1% の減、漁獲高は16億8900万円で 14.1% の減となっております。主な要因は9月から10月にかけての台風の影響や海水温の上昇による漁場環境の悪化などが考えられます。漁獲経営は大変厳しい状況が続いておりますが、水産業の振興を図るため、今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図り、各種施策に積極的に取り組んでまいります。また、意欲ある担い手の育成支援事業である認定漁業者制度については、現在180名を認定しておりますが、制度の開始から5年が経過し、更新時期を迎えております。今年度、約半数の更新を予定しており、効率的、計画的漁業経営を図るため、今後も積極的な制度の活用を期待しております。次に、商工業の振興と雇用対策についてでございますが、人口減少抑制対策として、地域での雇用創出を図るため、新しい産業の創出を促進するとともに、 地元の頑張る中小企業を支援する新たな産業支援施策として、企業を志す人や経営上の課題を抱える中小企業のあらゆる問題の解決と、売上アップに向けたビジネスの挑戦を応援する壱岐市産業支援センターを開設し、センターを核とした地域産業活性化と地域全体の活性化に取り組んでまいります。現在12月末を締め切りとして、センターの中心的役割を担うセンター長を募集しているところでございます。今後の流れとして、1月中旬に書類審査、2月下旬に面接審査を行い、その後センター長採用者を決定し、4月からセンター長の研修期間を設け、7月下旬から8月上旬にセンターを開設する予定といたしております。次に、大塚製薬株式会社との安全安心のまちづくりに関する連携協定について申し上げます。本協定につきましては、大塚製薬株式会社福岡支店から、本市の重要施策の一つである市民の健康維持、増進、それを下支えするスポーツ振興や防災について提案をいただき、地域の一層の活性化と安全安心のまちづくり、並びに市民の健康寿命の延伸と生活の質の向上に寄与できるものと判断し、去る10月31日に連携協定を締結したところでございます。今後この協定を機に、災害時の支援、健康づくりや食育、スポーツ振興など本市の各種施策の推進に、専門知識や人的物的資源、社会貢献で培ってきた豊富な経験を有する大塚製薬株式会社に貢献いただけるものと期待をいたしております。教育につきましては、時代を担う生きっ子の健全育成についてでございますが、小中学生の全国大会での活躍については、9月会議でもご報告いたしましたが、去る10月28日から30日に横浜市日産スタジアムで開催された第47回ジュニアオリンピック陸上競技大会に長崎県代表として出場いたしました五村中学校の松本太一君が、2年男子走り幅跳びの部において6メートル27センチの記録で全出場選手48名中9位という好成績を残しました。また勝本中学校1年の柏井彩香さんが、先月行われた女子サッカーユース育成の最高峰に位置するナショナルトレセンのメンバーに選出され、なでしこジャパン U16 日本代表入りの夢が叶う位置に上り詰めてきました。このような域の子どもたちの活躍は、本人の努力はもとより、先生方や指導者、また保護者のご理解、ご尽力によるものと受け止めております。全国大会、九州大会、県大会等での貴重な経験が精神力を鍛え、仲間を思いやる心や地域への感謝の気持ちをさらに育んでくれるものと期待をいたしております。時代を担う生きっ子の健全育成を願い、当該での競技等の活躍を支援するため、今後不足が見込まれる小中学生スポーツ大会補助金を今回追加計上いたしております。次に、防災、消防、救急について申し上げます。まず防災についてでございます。去る10月4日に九州地方に接近した台風18号は、本市においても最大瞬間風速 24.7 メートルを記録するなど、強い勢力を保ったまま本市に接近しました。このため、自主避難施設の開設や避難準備情報の発表などによる市民皆様への注意喚起等を行ったところでございます。被害状況につきましては、台風のコースが壱岐市の北側を通過する予測だったため、大きな被害が懸念されましたが、倒木3件、ビニールハウスの破損1件、普通気水筒の潮風風害による、剥がれ等が174ヘクタール発生しておりますけれども、幸い大きな被害は発生しておりません。今後とも台風災害をはじめとした自然災害に対し、関係機関と十分連携を図り、防災対策に万全を期してまいりますが、市民皆様におかれましては、防災に関する知識の普及啓発を目的に、災害への備えや災害が発生した場合の対処方法をまとめた我が家の防災マニュアルを括弧に配布しておりますので、再度確認をお願いいたします。なお、去る11月14日にイオンストア九州株式会社と災害時における支援に関する協定を締結いたしました。災害が発生した際に、本市の要請に基づき、全国のイオングループが保有している食料品、医療品、 日用品などの生活必需品のほか、災害応急対策のために必要な物資の提供を受けることができ、安全で安心な街づくりの実現に大きく寄与していただけるものと考えております。次に原子力防災について申し上げます。去る9月26日に本市で4回目となる原子力安全連絡会が開催され、県、市、九州電力、各関係機関の代表20名が出席し、玄海原子力発電所に関する防災対策などの情報の共有化と意見交換を行ったところであります。また10月10日には今回で5回目となる長崎県原子力防災訓練が本市を含めた県内4市と長崎県、佐賀県、福岡県の3県合同で開催されました。玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定し、情報収集伝達訓練、災害対策本部設置、運営訓練、緊急時モニタリング訓練、原子力災害医療訓練、広報訓練、住民の避難訓練、誘導訓練、当該への広域避難訓練など総勢300名の参加をいただき、実践的な訓練を実施したところであります。11月22日には内閣府主催の玄海地域原子力防災協議会へ出席し、壱岐市の防災について発言をいたしました。また国の補正予算において原子力防災にかかる屋内待避施設整備費として郷野良町長島地区で3億7500万円、春島地区で3億2600万円の補助金の内示が長崎県に出されており、今回所要の予算を計上しております。万が一原子力災害が発生した際の三島地区における避難想定としては、玄海原発から30キロ圏外となる壱岐島北部への避難を基本としておりますが、天候や避難方法によっては迅速に避難できない可能性があり、避難可能となるまでの間一時屋内退避するための施設が必要になるため、今回整備するものであります。次に消防救急についてでございますが、本年1月から11月末現在の火災救急発生状況は火災19件、救急1498件となっており、昨年同期と比較しますと火災が3件の減、救急が4件の減となっております。去る11月9日には長崎県壱岐病院において消防訓練を実施し、病院火災の自衛消防隊初動体制の確立と消防隊及び消防団の防御活動技術の向上、関係機関との連携強化を図ることができました。今後もこうした訓練を重ね、さらなる火災予防の啓発と消防力の強化に努めてまいります。また公益財団法人日本消防協会から壱岐市消防団へ防災活動者の交付が決定し、12月中に配備の予定となっております。防災活動及び消防広報に大きく寄与するものと期待しております。師走に入り、火災の発生しやすい時期となります。市民皆様には火の取り扱いなど十分ご理解ご注意いただきますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出いたしました補正予算の概要は、一般会計補正総額8億4247万8000円、各特別会計の補正総額4543万円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は8億8790万8000円となります。なお原計予算と合算した本年度の一般会計予算は247億4575万3000円、特別会計につきましては110億7098万8000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、長崎県市町村総合事務組合規約の変更1件、条例の制定改正に係る案件8件、公の施設の指定管理者の指定6件、返地に係る総合整備計画の策定1件、予算案案件6件でございます。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願いを申し上げます。以上をもちまして、前会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、行政報告といたします。